西宮ナンバーワンローカルラディオステーション78.7MHz 桜 FM。
熊本トゥーハート未来へつなぐ支援、この番組は関西学院大学の提供でお送りします。ナビゲーターの近藤栄です。2016年4月14日午後9時26分熊本県でマグニチュード 6.5 の大地震が発生しました。25年前の阪神淡路大震災と同じ直下型地震、益城町で震度7を記録しました。そしてその28時間後にマグニチュード7.3、益城町と西原村で再び震度7、同じ地点で震度7が2回観測されたのは初めてのことでした。義援金を送るために募金活動した関西学院大学の学生は、熊本のために何かしたい、声を上げました。その声を受けて関学のボランティア活動支援センターヒューマンサービス支援室は、熊本の被災地に学生を派遣し、熊本地震現地ボランティアとしてこれまで15回にわたって仮設住宅で活動してきました。その活動もあと1回になりました。スタジオにはこの番組を企画制作した関西学院大学理工学部4年小原千春さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずこの番組のタイトル、熊本トゥーハート未来へつなぐ支援、なぜこの番組名にしたんですか？
はい、このラジオを制作するにあたって、支援って何だろうということについて、大きなテーマに掲げました。
はい、
時を超えて場所を超えて、それぞれの支援の形がつながってほしいという思いがあります。また第14回の活動のテーマが熊本トゥーハート、楽しもん夏だもんということでしたので、それにもかけてこの熊本トゥーハート未来へつなぐ支援と題させていただきました。
はい、今回の特別番組を企画制作したいきさつと目的をお話しください。
はい、今回のラジオでは活動報告やそれぞれが支援に対しどんな思いを抱えているのか、また熊本からつながる支援の形も発信したいと思っています。
はい、
阪神淡路大震災から25年、私たち関西学院大学も25年前、計23名の尊い命が奪われました。25年前は被災地であったこの場所が奇跡的な復興を遂げ、今ではその学生たちが熊本地震現地ボランティアに多くの学生が参加しています。
はい、
また私自身2007年3月25日に起こりました能登半島地震、そして同じ年の7月16日に起こった新潟県中越沖地震に、私の住んでいた町、石川県金沢市は大きな被害はなかったんですけれども、その2つの震災の経験があります。
はい。
また、私が13歳の時、2011年3月11日、東日本大震災が起こりました。これらの震災を知る者として、支援って何だろうということについて多くの人に考えてもらいたいと思いました。
はい、では今回の内容を紹介してください。
はい、第14回熊本地震現地ボランティアに参加しました学生16名のうち9名が活動を行った感想、そしてそれぞれが思う支援の形、そして間もなく終わりを迎えるこの熊本地震現地ボランティアに関して、どういう思いを抱えているのかというのも内容に埋め込みました。
はい、一言お願いします。
はい、 私はこのラジオを通して多くの人々に熊本地震だけでなく様々な震災や支援の形について知ってもらいたいです。温かい目で聞いてくださると嬉しいです。
それではスタートしましょう。スタジオには熊本地震で被災した益城町の木山仮設、安永仮設で活動された皆さんにお入りいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では自己紹介からお願いします。
はい、法学部法律学科3年生の大森優香です。
総合政策学部国際政策学科2年生の田平哲也です。
総合政策学部国際政策学科2年生の吉村紗恵です。
経済学部1年生の浜本杏奈です。
はい、皆さんはどんな活動をしてきたんでしょうか。
はい、木山仮設安永仮設にて自分たちで企画を立案実施しボランティアを行いました。
はい、木山仮設ではどのような内容で活動したんですか。
はい、木山仮設では集会所で風鈴作りや飾る車作りなど夏らしいものをみんなで作りました。子どもから高齢者までたくさんの方々に楽しんでいただけました。また個別訪問もさせていただきました。仮設に住んでいらっしゃる方々一人一人と向き合う時間がありたくさんお話を聞かせていただきました。
はい、安永仮設ではどのような内容で活動したんですか。
はい、集会所でのり巻き作りとスイカファチ作りを企画しました。被災直後ではなく仮設住宅で長期間の生活をされている方々に向けた企画でしたので非日常を感じるイベントにしようというふうに考えました。のり巻きや手巻き寿司作りを通して住民の方々と学生メンバーとの距離が近くなりスイカファチ作りの頃に集会所全体で盛り上がっていました、
はい、
そしてスイカファチを食べながら一人一人が住民の方と向き合ってお話しすることができました。楽しんでいただけたようで私も嬉しかったです。
はい、気になるのがスイカファチェ作り。
はい、
スイカファチェって何ですか。
はい、企画班に韓国の留学生がいたのでその人に教えてもらって韓国で夏に食べるというフルーツポンチのようなものを作りました。スイカをくり抜いてそのスイカと氷そしてフルーツ缶をサイダーと練乳を混ぜたシロップに入れて食べるというスタイルのフルーツポンチのようなものです。
はい、はい、サイダーと練乳入れるんですか。はい、
そうです。
はい、皆さんの反応はどうでしたか。
最初練乳とサイダーこの組み合わせに皆さん驚かれていたんですけれども、
はい、
実際食べてみると美味しいよっていうふうにおっしゃっていただきました。
はい、じゃあ実際は本当に美味しかったんだ。
はい、美味しかったです。
そうですか、皆さんに喜んでもらえてよかったですね。
はい、
はい、続いて今回のボランティア活動現地で活動した感想を聞かせていただきましょう。大森さんからお願いします。
はい、前回13回の活動にも私は参加させていただいたんですけれどもその時にお世話になった方々に再会できたことがすごく嬉しかったです。で、自分自身も嬉しかったんですが相手の方々も喜んでくださっていたのでボランティア活動を継続することの大切さが少しは実感できたと思います。
はい、再び再会できてどうですか。何か印象に残っていることありますか。
はい、私が前回来た人だということが分かった時にすごく喜んでハグとかしてくださってよく来たねっていう風にちょっと腕も組んで一緒に写真撮ろうみたいな感じで、どんどんその輪の中に引き込んでくださりました。
嬉しかったですね。
はい、
はい、タミラ君はどうですか。
はい、僕は2回目の参加だったんですが以前参加した時に比べて仮設住宅にお住まいの方が減っているのを感じました。でも現地の方の僕たちは迎えてくださる温かみといいますか温かさというものは変わらず仮設住宅に上がらせていただいたり夏だったのでわざわざかき氷を作っていただいたりして本当に感動しました。それと以前参加した際に僕がお会いした方で僕のことを覚えてくださっている方がいたのでそれがとても嬉しかったです。
はい、吉村さんはどうですか。
はい、私は企画もすごい楽しかったのですが現地の語り部さん永田さんのお話がとても印象に残っていました。
はい、
永田さんは、何度も地震のおかげでこうやって学生と出会えたこうやっていろんな人と出会うことができたとおっしゃっており私はすごい衝撃を受けました。 というのも私は地震に対してすごいマイナスなイメージを持って行ったのですが、現地に行ってそうやって地震を経験された方がそういう風に捉えておらず、すごいプラスに捉えていて驚きました。その話から何か物事をが起きた時の事実は変えることはできませんが、そのことをどう捉えるかは自分次第で変えることができるということを学びました、
はい、
被災者の人イコールかわいそうだとか、この人は多分こう震災を経験したから多分辛いからかわいそうと決めつけてしまうのではなく、自分で一人一人の方に寄り添う姿勢が大切だということに気づきました。
はい、いいお話ですよね。支援する方もマイナスをプラスに変えていきたいですよね。
はい、そうですね。学生が持つ明るさを私は意識してボランティアだけでなく常に、行動していきたいと思っています。
はい、浜本さんはどんな感想を持っていらっしゃいますか？
私はボランティアの魅力を知れたことがとても大きかったです。いろんな人との出会いで、現地の人々とかもちろんなんですけど、共に参加したメンバーとの出会いも私にとって大きかったです。ボランティアは出会いの場っていう言葉を私はしてたんですけれども、実際にこの熊本ボランティアに行ったことで体感できました。なのでこのボランティアは貴重な経験ができたと私にとって、言えます。
はい、
で熊本地震現地ボランティアに参加したことで災害ボランティアに興味を持ってさまざまなことにチャレンジできました。
はい、さまざまなことにチャレンジ、例えばどんなことにチャレンジしてきたんですか？
校内の災害ボランティア講座に参加したり、神戸の BGM スクエアという音楽を通して防災・減災を全国そして世界に広めていこうっていう団体に入りました。
はい、これからますますその活動の幅も広がっていきそうですね。
はい、頑張っていこうと思います。
はい、次はあなたにとっての被災地支援とはどのようなものでしょうか？大森さん。
はい、私にとっての被災地支援とは知ること、伝えること、行動すること、継続することです。支援を受ける側に寄り添う気持ちが大切だと感じます。被災地の現状だったり被災者の方のお話に耳を傾けて知ること、そしてそれを家族や友人、その他の人々にこう少しでも多くの人に伝えること、そしてそれを知った上で自分にできることを行動に移すこと、そしてそれを継続していくこと、それがとても大切だと感じます。
はい、タビラ君はどうですか？
はい、僕は熊本ボランティアに参加するまではボランティアというのが洪水後の泥かきだったり、あとは家の中の家具の整理ですとか、結構力仕事をするなという印象だったんです。でも実際に参加してみると、例えば今回僕は現地で一緒にお話ししてくれるだけで十分だよというおっしゃってくださる方もいて、そんなちょっとしたことでも感謝されて、本当に誰にでも始められる支援なんだなということを感じています。そして人との交流の中で新たな出会いが生まれる素敵な活動なんだなとも思いました。
はい、吉村さんにとっての被災地支援はいかがですか？
はい、私にとっての被災地支援は、特に支援の中でもボランティアを、私はボランティアを大切にしています。
はい、
現地へ行くボランティアは多くのことが学べます。例えば人の雰囲気だったり、本当に必要な支援物などをその現地の方の口から聞くことができます。また現地の方はかわいそうな人だとか辛い思いをしている被災者の人と決めつけてしまうのではなく、その人と話すことで、あ、私たちと同じ一人の人間であって、そんなに決めつける人こともないんだなということを実感できました。またお金を送るなど間接的な支援も大切だと思うのですが、直接行くことで得れることが大きいのがボランティアだと私は思っています。
はい、浜本さんはいかがですか？
私は正しい知識を身につけることが大切だと思います。正しい知識を身につけていると、いざという時自分から動けるようになると思います。南海トラフに向けて物の準備も大切だと思いますが、知識の備えも大切だと思います。今の時代はネットでたくさん調べることもできるんですが、情報量が多すぎて逆に何が大切なのか、現地の人は何を伝えたいのかわからない時があるので、 現地に行って実際に話を聞いたり見たりすることが大切だと思います。
そうですね、現地に実際に行って感じて話を聞いて、現場だからこそ真実というものが見えてきますよね。
はい。
最後にリスナーの皆さんに、皆さんはどんなことを伝えたいんでしょうか。大森さん。
はい、まずはこのラジオを聞いてくださって本当にありがとうございます。そしてこれからこのラジオで知ったことを伝えていってほしいです。被災地の現状だったり、その現状を知った上でできる支援の方法、それに加えて自分たち自身の防災減災についてです。防災減災についてなんですが、先ほどお話があった語り部の永田さんからの話なんですけれども、永田さんは熊本地震で現れた断層の上で農業をしていた方なんですね。
はい。
で、その方がその近くにある大蛇伝説の池についてお話をしてくれました。地震前はその地域は大きな地震が起こる確率はとても低いものだというふうに言われていたんですが、地震があった後の調査では過去に何度も大きな地震があったことが判明しました。
はい。
そしてその伝説についてなんですが、昔の人は地震があるっていうふうに認識できなかったので、夜の間に地震が起きた場合などにこう断層があらわになると大きな蛇が通った跡だというふうに考えて、大蛇伝説の池というふうに呼ぶようになったそうなんですね。
はい。
そこでと私たち自身に、地元に帰った時に伝えてほしい、調べてほしいと言われたことなんですが、自分たちの地域の地名伝説についても調べて防災減災につなげてほしいというお話がありました。
はい、それはとても貴重なお話聞きましたね。
はい。そしてこういうことを知った上でできること、何かアクションを起こしていただきたいです。
はい、わかりました。タビラ君はリスナーの皆さんにどんなことを伝えたいですか。
はい、地震発生から年月が経っても未だに復興は完全には遂げられていないのを僕は感じています。自然災害などはどうしても被災された地域以外では人事としてあまり意識されにくいと思います。なので少しでも災害に対する意識を持っていただきたいなと思います。
はい、タビラ君は防災意識変わりましたか。
はい、これは僕が現地で被災された方から聞いたお話なんですが、よく防災グッズを用意して災害に備えようということが言われているかと思います。でも本当に地震などに自分が遭遇した時は防災グッズを家の中から取り出すことなんてできないと思うとおっしゃっていました。なのでただ防災グッズを家に置いておくだけじゃなくて、どこに置いておくか、それが例えば玄関などすぐに取り出せるとこはどこかなど、もうワンステップ考えておかないといけないなということで、災害に備えるという意識が変わりました。
はい、いい学びがありましたね。
はい、
吉村さんはどんなことをリスナーの皆さんに伝えたいですか。
はい、先ほど田平くんもおっしゃっていたのですが、
はい、
人ごとから自分ごとに変える一つの手段として、ボランティア、現地ボランティアに参加してほしいと思います。現地ボランティアに行くことで現地の方とお話しできるだけではなく、
はい、
そのテレビとか、まあ、こうやってラジオも私たちのバイアスが少しかかってるかもしれないんですけど、その現地の方とお話しすることでメディアでは聞くことのできない本音を聞くことができます。テレビやネットにさらされている情報はほんの一部なので、自分の目で現地に行って確かめてほしいです。
はい、浜本さんはどのようなことをリスナーの皆さんに伝えたいですか。
はい、このラジオが少しでもボランティアや災害について、また熊本について考えてもらえるきっかけとなれば嬉しいです。
はい、さて多くの皆さんにですね、この熊本での活動を知っていただこうということで、なんか新しいことを始めたそうですね。
はい、そうなんです。はい、
紹介してください。
はい、私たちはインスタグラムのアカウントを開設しました。
はい、どうやったら見ることができますか。
あ、そうですね、まずはそのアプリをダウンロードしていただいて、そこから関西学院大学熊本ボランティア学生有志という名前で活動していますので、そちらを検索していただくか、 KGU アンダーバー熊本という ID もありますので、どちらかで検索していただいたら出てくると思うので、ぜひフォローお願いします。
はい、皆さんの活動がそのインスタグラムでも写真などを通じて見ることができるということですね。
はい、そうなんです。
ぜひリスナーの皆さん、フォロワーになってください。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで木山仮設安永仮設で活動された法学部3年の大森優香さん、総合政策学部2年田平哲也さん、同じく総合政策学部2年吉村紗恵さん、経済学部1年浜本杏奈さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮ナンバーワンローカルラディオステーション 78.7MHz さくら FM。
続きまして、益城町の真水東道仮設で活動された3人の学生さんにスタジオにお入りいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
自己紹介をお願いします。
理工学部数理科学科4回生の小原千春です。
小学部1年生の下園智音です。
法学部2回生の鈴木奈美です。
はい、皆さんはどのような活動を行ったのか教えてください。
はい、私たちは真水東道仮設にてボランティア活動を行いました。うちわ作りや本格的なお茶を皆さんに提供しました。
はい、参加しようと思ったきっかけをそれぞれ聞かせていただきましょう。じゃあ鈴木さんから。
はい、私は2018年の夏と2019年の夏で継続して熊本の被災地に足を運んでいます。自分の目で実際に見たり話を聞いたりして、熊本で感じた魅力を自分の言葉でできるだけ多くの人に伝えたいと思っています。
はい、下園さんはどのようなきっかけだったんですか？
はい、私は大学4年間の中で人の役に立てることをしたかったということと、自分を知りたかったということが大きな理由です。
はい、小原さんはどのようなきっかけですか？
はい、私は前回の第13回の活動が、自分にとって初めての震災ボランティアでした。継続的に支援を続けたいと思って、この14回の活動にも応募しました。
はい、そして今回ラジオの企画制作をしてくださったわけですね。
はい、
はい、熊本でのボランティア活動の感想を聞かせていただきましょう。鈴木さん。
はい、熊本の人はみんな温かいなと感じます。ボランティアで初めて来たメンバーもいるのにもかかわらず、よく来たねと家族のように迎えてくれて、最後にはまたねと言って別れてます。なのでまた必ず行きたいなっていう風に感じます。
はい、
特に私はボランティアとして他の人を元気づけたいと思って被災地に足を運んだんですが、
はい、
ある仮設住宅のおばあちゃんにすごく元気をもらいました。
はい、
そこでは、私は数日しかボランティアのメンバーとして参加できないのに、私ができることってなんだろうっていう、その気持ち、複雑な気持ちを吐露してしまって、でそれに対してそのおばあちゃんがその日のカレンダーの日付に私の名前を黙って書いてくれたんです。その時に、私がボランティアのメンバーとしてできることはもう一度この人に会いたいっていうような人間関係を現地でできるだけ作って、兵庫と被災地の距離を縮めていくことだなっていうふうに思いました。
はい、下園さんはどうですか？
はい、私が行った夏には熊本地震から約3年が経っていました。復興が進んでいると実際聞いていたんですが、仮設住宅は多く残っていました。その中でも住民のほとんどの人は市内の方に引っ越していて、残っている住民の人の中には寂しそうな人がいました。実際に活動を通して別れ際に感謝の言葉をかけてもらって、私にも少しは人のためにできることがあると感じさせてもらいました。
はい、小原さんはどのような感想を持っていらっしゃいますか？
はい、熊本にて不登校だった女子中学生が、熊本地震をきっかけに学校へ行けるようになったというエピソードも聞きました。
はい、
また地震のおかげであなたたちと出会えたと笑顔で言ってくださって、とても前向きな意見を多く聞くことができた活動でした。
はい、では震災や復興に関しては皆さんそれぞれどのような思いがあるんでしょうか？鈴木さんはどうですか？
はい、私は1月17日の阪神淡路大震災の当時は生まれていないんですが、両親が結婚式を挙げるはずだった年でした。神戸にある教会が修復作業が必要になったっていう話を幼い頃から聞いていたので、
はい、
いつか震災の復興に関わりたいっていうふうにずっと思っていました。そして実際の感想としては、被災してからの
時間と地域によって一言で被災地支援と言っても必要とされている支援は全く違うっていう風に感じました。
はい、
例えば今回の熊本ボランティアでの企画内容を聞いて、それはボランティアなのかと思われる方もいるかもしれないのですが、熊本の皆さんと交流し続けて兵庫に戻ったら熊本の魅力を発信するということが私たちの被災地復興の形だと思ってます。
はい、被災された方々にお話を聞く、交流をするという心の復興にも大切なボランティア活動ですよね。
そうですね。
はい、阪神淡路大震災でご両親が被災されたということなんですけれども、そのお話を聞いて自宅ではどのような地震対策をしてるんでしょうか。
そうですね、私は幼い頃からその地震の経験っていうよりは、地震がいつ起こるかわからないからお風呂に水は必ず張るだといったこととか、電気傘はシンプルなものに、また家族全員が災害用リュックの場所を知っているというようなことがすごく当たり前のように行われていて、それは自分の環境に感謝しています。
はい、やはり常日頃から備える、大切なことですよね。
そうですね。
はい、続いて下園さんは震災や復興に関してはどのような思いがあるんでしょうか。
はい、近年日本各地で定期的に震災があり、関西では南海トラフ地震が起こると懸念されています。それへの備えが必要だと私は考えています。
はい、
そのために日本で起こったさまざまな地震の教訓を生かすことが重要だと考えます。熊本ボランティアで聞いた復興の過程やさまざまな思いを伝えることが、復興やこれからの震災に何か役立てられればいいなと思っています。
はい、下園さんもご両親阪神淡路大震災で被災されたそうですね。
はい、私の父が当時倒壊した家から人を助けるという話をよく聞いていました。
あ、実際に人を助けられたわけですね。
はい、
はい、25年前のそのお話を聞いたことで、下園さん自身はどのような気持ちを持っていらっしゃいますか。
はい、父は普段から人のために何か役に立てることをしたいと考えている人で、
はい、
私もそのような考えを持っていたいと思っています。
はい、小原さんは震災や復興に関してどのような思いを持っていらっしゃるんですか。
はい、自然災害ということに関しては、天の前では人間はとても無力で非力だと感じます。人間たちが完全に自然災害を防ぐことはできないですけれども、ただ一つできることは減災だと思っています。
はい、
一人一人が意識し合って助け合って生きていく、それが大切だと思います。
はい、減災のために日頃どんなことを心がけていますか。
はい、熊本の方がおっしゃってくださったのは、逃げる場所をあらかじめ家族と決めておくといいというふうに言ってくださいました。
はい、
また家の中の物の置き場所とかも考えなくてはいけないなと思いました。
はい、家具の配置とかね、
はい、
家電もやっぱりちゃんと固定しておかないと、テレビが飛んだりとかレンジが飛んだりとかね、はい、しますもんね。
はい、
はい、続いてあなたにとって被災地支援とは、鈴木さん。
はい、私にとっての被災地支援は人との出会いだと思っています。誰かを助けたいとか、他人のために何かをしたいといった思いで参加した活動で、毎回素晴らしい人との出会いがあります。他人のために何かしたいと思った気持ちがきっかけですが、自分の人生が変わったり、自分自身が元気をもらえるっていうことが多くあります。そういうウィンウィンの関係だなっていうふうに思います。
はい、下園さんはどうでしょう、被災地支援とは。
はい、私は支援には支えるという字が入っているように、助け合いだと思います。一人じゃないよっていうことを伝えることが大切だなと思います。
はい、小原さんにとって被災地支援とは。
はい、人を助けたいと行動することで、自分自身も助けを求めたり、誰か人に頼ることができる人間に成長できるものだと思います。私たちはこれから、社会人になる手前です。何か困った時に人に助けを求めたり、こう頼ることができる力というのもかなり大切かなと思います。今回一緒に活動したメンバーの中で、熊本の被災地のおばあちゃんから、 死にたい死にたいと、大事なものも何もかも失って、もう死にたいっていうことを言われて、どうリアクションしたらいいかわからないと、どうしたらいいかわからないと涙する子もいましたけれども、
はい、
こう一人で抱え込んでこう頑張るのではなくって、人と一緒に頑張ることができるようにもなるのではないかなと、そういう力を支援というのは持ってるんじゃないかなと考えます。
はい、最後にそれぞれリスナーの皆さんにどのようなことを伝えたいですか？鈴木さん。
はい、私は被災地復興ボランティアというのは現地に足を運ぶことだけではないというふうに思っています。実際に被災地を応援したくても足を運ぶほどの時間を取れないっていう人もいらっしゃると思うんですが、
はい、
そういう方は くまモングッズを購入したりとか、熊本県産の食べ物を食べるといったことだけでも被災地を応援することができます。ぜひ皆さん身の回りに目を向けてみてください。
はい、下園さんはどのようなことをリスナーの皆さんに伝えたいですか？
はい、私は今回活動を通して様々な人との出会いがありました。で、ボランティアは一期一会だなと感じました。またボランティアを必要としている場所は現在熊本以外にもたくさんあるので、時間のある方はボランティア情報を収集してみてほしいと思います。
はい、できたら現地にも行ってほしいですね。
はい、
はい、小原さんは最後にリスナーの皆さんに伝えたいことはどんなことですか？
はい、熊本で出会ったおばあちゃんが、ボランティアだからと気性ことはない、ニコッと笑ってくれればそれでいいと言ってくださいました。自分にできることがたくさんあると知ってほしいです。
はい、おばあちゃんのその一言、ニコッと笑ってくれればそれでいい、
はい、
とても深い言葉ですね。
そうですね。
はい、熊本で活動して本当に皆さん大切なことを学びましたね。
はい、はい、
真水東道仮設で活動された皆さん、法学部2年の鈴木奈美さん、小学部1年の下園友音さん、理工学部4年、小原千春さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮 No.1 Local Radio Station From 78.7 Sakura FM。
次に4年間の活動終わりを迎えて、これまでの振り返りと題してお送りしていきます。スタジオには2人の学生さんに入っていただきました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
まず自己紹介から。
はい、社会学部社会学科4年生の菅夏美です。よろしくお願いします。
法学部法律学科4年の紫和弘です。よろしくお願いします。
はい、まずこの4年間、被災地熊本はどう変わったと感じますか？菅さん。
最初に私が熊本を訪れたのは被災から1年半の2017年でした。その時は、ニュースなどで取り上げられることは少なくなっていたんですが、実際に行ってみると建物が崩れたままのところが多くて、復旧が進んでいないことへのギャップがありました。そしてそれから定期的に参加することで、川が舗装されたり、さら地が増えて復旧作業がやっと始まったなどの復旧の過程が分かりました。
はい、
昨年の11月に、参加した際には、新居が増えて新しい暮らしがやっと始まっているなという印象を受けました。
はい、紫くんはどのように感じてますか？
はい、まあ、僕も菅さんと、まあ、同じような意見なんですけれども、まあ、着実に復興してきているように感じます。で、僕が初めて訪れた時っていうのはこう2017年の9月で、やっぱりまだその倒壊したお寺だったり、まあ、折れた電柱などがあって、やっぱりその被災してる町という印象を受けました。
はい、
まあ、ですがその一昨年去年とこう訪れていく中で、まあ、そういった光景っていうのをまあ徐々に見なくなっていったので、やはり町として復興していってるなというのはまあ感じました。
はい、この4年間で支援の形とか被災された方々にどのような変化があったのか教えてください。菅さん。
はい、初期の頃は、仮設からいつ出られるかわからなくて不安だなとか、仮設に対する否定的な意見がある印象がありました。
はい、
ですが、最近は仮設から出た人が集会所に遊びに来てくれたりと、この仮設住宅内でのつながりができたんだなというふうに感じました。
はい、紫くんはどのような変化を感じてますか？
はい、その、まあ、支援の形としてはやはりその個々の住民さんを意識して活動するようになりました。やはり僕が初めて訪れたその2017年の時はやっぱりそのまだ仮設に住んでる住民さんが多くて、やっぱり集会所に来る方もまあ多くて、とりあえずこう企画を通して楽しんでもらおうっていうことを念頭に置いていました、
はい。
まあ、ですがこうやっぱり回数を重ねてくるたびにやっぱり住民さんもどどにあの仮設から出られて、やっぱりこうすると集会所に来る人も少なくなってきてて、やっぱりそうなってくると、まあ、徐々にその個々にこう目を向けるようになってきて、まあ、そういった時にその個別訪問っていうのをやり始めまして、
はい、
まあ、具体的にその一軒一軒この自宅を訪れて、まあ、一緒にお茶飲んだり話したりなどもまあ行いました、
はい。その個別訪問でどんなことに気づきましたか？
やはりその実際この集会所に来られている方が全てではないというか、やっぱり今までこの集会所に来られなかった人とも出会いがありまして、まあ、例えばそのちょっと体調というかその寝たきりだったり、やっぱこうそういうやっぱこう出てきづらい人っていうのもいたので、まあ、そういう方とそのまあ1対1、2対1だったりそういう中で交流できたということはやはり良かったかなと思います。
はい、個別訪問した意味があったわけですね。
はい、
はい、熊本のボランティア活動が終わりを迎えるということについてはどのように思っていますか？
はい、私は2年生の時からずっと続けていた活動が終わるので個人的に少し寂しいなと思うのですが、
はい、
あの前回参加してみて仮設住宅の人が減っているという現状でしたので、その活動を終えるというちょうどいい節目になったのではないのかなというふうに思います。
はい、紫君は？
はい、僕もいいことだと思います。まあ、確かにまだ残られる住民さんもいることは事実なんですけれども、やっぱりこう人が減っていく中で、まあ、従来通りのこの関わり方でいいのかっていうのも日々思っていましたし、まあ、こう主観的ではあるんですけれども、やはりちょっと活動がマンネリ化していたなと思っております。
はい、
まあ、しかしその完全にその関係だったり関わりを終わりにするのではなく、まあ、別の形での関わり方、まあ、例えばその地域のお祭りをお手伝いするとか、そういうまあ関わりを模索するべきだと感じます。
はい、
やっぱりそういった熊本のまあボランティアでまあ培ってきたつながりをまあ活かせる関わり方がまあできればいいのかなと思います。
はい、そうですね。まだあの残ってらっしゃる、仮設住宅にまだ住んでらっしゃる方もいらっしゃいますので、はいはい、できればまた違った形でね、皆さんには関わっていただきたいなと私も強く希望します。
はい、
はい、さあ長くにわたって熊本地震現地ボランティアに携わってこられたわけなんですけれども、今どんなことを感じていらっしゃいますか？
はい、まあ僕自身そのすごい長い期間その参加したボランティアであるがゆえに、いろいろとすごく感情が込み上げることがあります。まあ、企画を通してすごく住民さんに喜ばれたこと、そしてまあ企画に全く人が集まらなかったこと、まあ、いろんなことをまあ思い出します。
はい、
まあ、そしてあと最初はその被災地に行くんだ、支援しようってこう感覚だったんですけれども、まあ、気づいたらその住民さんとの交流を楽しんでたりする自分もいました。まあ、あとまあ何でしょうね、僕たちの活動っていうのはその瓦礫撤去とかとは違って、やっぱり目に見える成果っていうのがすごく感じられない部分があって、まあ、そこで正直言うと悩んだりも正直、まあ、しました。
はい、
なんでもう今こうはっきりこうだってこう感想をこう述べることっていうのは難しいんですけれども、まあ、3年後5年後とかまだこう時間が経った時にこう振り返った時にまだ何か感想が出てくるのかなっていうのは正直今思ってます。
そうですね、時間が経ってから何かこう、まあ、答えではないですけれども、あの時こうだったんだっていう分かるものがあるかもしれませんね。
そうですね、はい、
はい、さて阪神淡路大震災から25年です。阪神淡路大震災に対して、どんなことを思うのか菅さんにお聞きしたいと思います。
はい、私は神戸で生まれて神戸で育ちました。そこでその阪神淡路大震災というのはその災害について知るきっかけとなった出来事であります。被災は私自身はしてないんですが、その被災直後の町が崩れた映像などは小学校の災害学習などで何度も見たことがありました。
はい、
ですが自分がその被災した町に住んでいるという実感はなくて、その私は22歳なのでその被災から3年後に生まれたんですが、その復興は比較的早かったのかなっていうふうに思います。
はい、25年前に起こった阪神淡路大震災のことを、はい、ご両親とかいろいろお話聞きました？
はい、 両親は神戸に住んでいて、兄が1歳とかだったので、その、まあ、赤ちゃんがいる状態で生活を送るのは大変なので大阪のおばあちゃんの家に避難したというふうに聞きました。
はい、その25年前の話をいろいろ聞いてどんなことを感じましたか？
はい、その小さい頃からその災害について触れる機会があったのが親の被災した体験だったり、その災害学習など自分が生まれ育った町が、被災していたというの話を聞いていたことは、自分がこの災害支援の活動をするということになったのにつながったんだなというふうに思います。
はい、実際にいろんなボランティア活動をね、菅さんはされてるんですけれども、
はい、
今やっているボランティア教えてください。
はい、2つありまして、その昨年の10月に行ったのが、近藤さんも来ていただいたんですが、
はい、
熊本の名産と西宮の名産を使ったうまいもん甘酒という、オリジナルドリンクを作りました。
はい、
はい、熊本県産の紅はるかっていう芋と、西宮の白鷹六水園さんの米麹のノンアルコールの甘酒を使って、のうまいもん甘酒というのを作って販売しました。
はいはい、すごく美味しかったですね。
ありがとうございます。
よく作ったね皆さんの反応も良かったんじゃないですか？
はい、そうですね、たくさん被災地にそんなに関心がなかった人にも買っていただいて、
はい
はい、とてもいい活動ができました。
はい、現地の活動だけじゃなく、
はい、
感覚の学内でもそういった、ね、活動されてるんですね。
はい、
はい、他にはどのような活動してるんですか？
はい、もう一つ活動が、BGM スクエアというイベントの実行委員をしています。
はい
はい、このイベントはその近藤さんも去年参加されていたイベントですね。
はい、そうです、はいはい、あの防災音楽ユニットブルームワークスが主催して昨年の4月に初めて開催されたBGM スクエアは防災音楽フェスティバルなんですよね。はい、BGM はあのバックグラウンドミュージックっていうね意味もあるんですけれども、 B 防災、 G 減災、 M ミュージック、音楽を通して楽しみながら防災減災を伝えるイベントなんですよね。
はい、
はい、で学生の皆さんが主体となってその運営をしてるんですよね。
はい、月1回会議をして、そのブルームワークスさんと一緒にこのフェスの運営について考えています。
はい、実際にその運営に関わっていかがですか？
はい、たくさんのその大人の人たちが関わっているイベントなので、その今までなかった知識やあのワクワクするそのイベントの発想などいろいろ学ぶことが多くて、すごく楽しい実行委員です。
はい、今年第2回は4月11日土曜日、はい、神戸の港の森公園で開催が決まっています。
はい、決まりました。
多くの方に来てほしいですね。
はい、昨年2000人来ていただいたそうなんですけど、
はい、
今年は倍の4000人を目指して、はい、頑張ります。
はい、実行委員としてもね、
はい、
大いに、ね、力を発揮してください。
はい、
はい、紫くんは災害ボランティアよく行かれてますよね。
そうですね、去年の11月にこの豪雨の被害を受けた長野県長野市に実際に行ってきました。
はい、
そこではその一般の住宅であったり、こう指令のお寺さんのところにお邪魔して、こう床下の泥を履いたり、こう床板の撤去などのお手伝いをさせていただきました。
はい、長野、ね、台風19号の被災地の一つで大変な、ね、はい、被害だったんですけれども、
はい、
私も2回、ね、ボランティア行ったんですが、はい、現地の様子はかなり厳しかったですね。
そうですね、やはり僕の行った時まだまだ3週間経ってないとかそれぐらいだったので、まだやっぱり傷跡だったり、そのこうまだまだだなっていうのは感じましたね。
はい、はい、熊本だけじゃなく他の被災地にも皆さんに目を向けてほしいですね。
そうですね、はい、
はい、続いてあなたにとって被災地支援とは、菅さん。
はい、私にとって支援とは、一言で言うと自分ができることをできる範囲で人のためにすることだと思います。このボランティアに参加する際に感覚の職員さんにの支援してあげようと思うんではなくて、一緒にするんだよというふうにその心構えを教えていただいて、そこでそのやっぱり背伸びせずに自分のできることをするというのが結果的に支援につながるのではないかなというふうに思います。
はい、次に紫くん、 あなたにとってボランティアとは何ですか？
はい、やっぱそのちょっと一言では表しきれないんですけれども、やっぱり僕すごくあのボランティアを通して、まあ、いいこともあったし、まあ、悩んだこともありました、まあ、そしてその普段自分の知らない世界っていうのも知れましたし、まあ、いろんな人とも出会いもありました、まあ、すごくそれらの経験っていうのはやっぱり自分の糧になったなと思いますし、何かその人として成長できたと思ってます、まあ、なのでその、まあ、もしボランティアとは強いて言えばやっぱりその自分を豊かにさせてくれるものなのかなと思います。
はい、最後にリスナーの皆さんに伝えたいことをお願いします。菅さん。
はい、この1年で、私たちの活動を伝える機会をたくさんいただいてありがとうございました。この現地ボランティアの活動は、終わってしまうのですが、これからも、自分なりに災害支援について考えて、その少しでも関わり続けていきたいなというふうに思っています。
紫くん、伝えたいことは何ですか？
はい、これからもできる範囲でボランティアに自分自身も関わりたいと思ってます。頑張ります。
はい、これまでの振り返りということで、社会学部4年菅夏美さん、法学部4年紫和弘さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮ナンバーワンローカルラディオステーション 78.7MHz さくら FM。
最後にこの番組を企画制作された小原千春さんにスタジオに入っていただきました。大変お疲れ様でした。
お疲れ様でした。近藤さん、収録を終えていかがでしたか？
そうですね、今回は第14回熊本地震現地ボランティアに参加した皆さんの中から9人にご出演していただきまして、活動報告をしていただいたわけなんですけれども、まあ、熊本での活動、その感想だけじゃなくって被災地支援についての皆さんの深い思いなども聞かせていただきまして、熊本の活動を通じて一人一人がとても貴重な体験をされたこと、一人一人の思いがすごく伝わってきました。小原さんはこの番組を企画制作されていかがでしたか？
はい、支援の形や復興の形はやはり本当に人それぞれ異なるんだなと改めて思いました。
はい、
震災を風化させないようにできるのは私たち10代や20代の若者です。ずっと長く苦しんだ方がいて、必死に戦った方がいたこと、それでもなお前向きに生きてらっしゃる方がいることをこれからも伝えたいです。
はい、この活動もあと1回になりましたね。
はい、
どんな思いをしていらっしゃいますか？
はい、活動が終わることに関しては寂しい気持ちが大きいです。終わりのゴールテープが見えてきたことで、何をもって支援というのは終わるのだろうと複雑な心境もあります。
はい、
でも震災のあの日を忘れずに今自分ができることをやっていこうと考えています。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
くまもトゥーハート、未来へつなぐ支援、この番組は関西学院大学の提供でお送りしました。